聖書の朗読をします。今日の、メッセージの箇所はマタイの24章1節から3節です。マタイによる福音書24章1節から3節です。それではお読みします。マタイ24章1節から3節です。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。今日は以上の箇所からメッセージをしていただきます。
レムナントキリスト教会の牧師でありますエルミア牧師にメッセージしていただきます。エルミアのホームページもやっております。もう皆さんご存知だと思いますけど、省略させていただいて、メッセージお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
ようこそお出迎えさました。何度か来られている方もありがとうございます。初めての方もですね、遠いところありがとうございます。ですね、声は聞こえますか？中島さん聞こえますね。ということで、まあ、聞こえなかったら言ってください。一応じゃあマイクなしで使わせていただきたいかなというふうに思います。で、おかげさまで、おかげさまというのかなというのか分かんないですけど、セミナー4回目です。誰も来なくなったらやめようかなと思ってるんですけど、来られる方もおられまして、幸い今のところついています。で、ですね、見ていきたいと。で、一応、予定はですね、6時から8時半、あと2時間ぐらい、させていただきたいかなと思います。で、これからの話をだから1時間ぐらいですね、6時半、いや、今6時半だから7時半ぐらいまで、1時間ぐらい、こっちの、2つ皆さんに資料が渡っておりませんでしょうか。いろんな紙がいっぱいあるっていう人いるかもしれませんけども、一つはテキストで書いてある、これを元に話したいと思うんですね。セミナーテキストありますよね。いろんな紙があるんですね。で、それを全般1時間で、お話したいと思います。で、10分ほど休憩持って、その間ちょっと、マイクさんから、某マイクさんから、報告をお願いいたします。で、その後はこの暗号の方をですね、見たいと思います。それは後半1時間ですね。だから7時半か、7時半頃から、まあ、から8時半ぐらいまして、ね。で、両方で2時間で終わる予定です。で、前回の反省があるんですけど、前回泊まりがけでセミナー一生懸命やったんですけどね、ちょっと量が多すぎたかなっていう人、誰か言ってる人いませんでしたか？ちょっと量が多すぎたかなと思ったんで、今回ちょっと喋る量を減らしましたので、ゆっくり喋れるかなというふうに思います。で、まあ、あんまりたくさん資料作って読むのも大変だとかですね、ポイントずれちゃうのも良くないかなと思いますんで、1時間でこのテキストを話す予定であります。そんなことでですね、セミナーに、何回か来られている方、本当にありがとうございます。また遠くから来られている方とかですね、ありがとうございます。ダブルかも、前言ったこととダブルかもしれないんですけども、怒らないでいただきたいと。で、週末のことを言うとですね、そんなに特別で全然違うことを言うわけにいかないので、基本は抑えなければいけないかなというふうに思います。それで、基本を抑えると、もう聞いたぞっていうことあるかもしれませんけど、まあ、黙示録のセミナーのポイントは、私の理解では、ちゃんと本当に、 世の終わりが来て、クリスチャンの、一人とか裁かれる時代に来たら、それをサバイブするのがポイントであって、セミナーに来て、なんかちょっと知識を得たとか、それだけではないだろうと思いますね。命長らえってのことだろうというふうに思います。で、我々は真面目に考えております。観難の前に軽挙されて、全部観難が終わったら降りてくるっていう、観難前軽挙説もありますけども、我々の教会はそれを取りません。それは逆に非聖書的であるというふうに思います。で、そのような違うっていう意見あるかもしれませんけど、すいません。これは我々のセミナーなんで、一応そういうふうに打ち出させていただきたいというふうに思います。で、観難は来るけども、その中でサバイブする、そしてきちんと永遠の命を、保つって、そういうことがポイントであるかというふうに思いまして、観難前軽挙説、確かに、本当にそうだったらいいなと私も思うんですけども、ただそれは、キリスト教会の初めからそんなことを言ってた人は誰もいなくて、ルターもそんなことを間違っても言ってないし、ウェスの時代もそんなこと言わないので、1世紀ぐらい前ですよね。19世紀ぐらいになって、ジェーヌ・ダービーとかそういう人たちがいろいろ、観難前に景気があるってことを言ってきたんですけども、本当にそうならいいんですけども、でも聖書が初めからそんなことを言ってないから誰もそのこと言わなかった説なんで、すみません、我々に関してはそれを信じておりませんので、観難が来るでしょうと。でもそんな中できちんと我々クリスチャンが、皆さんはきちんとキリストイエスを信じて永遠の命があるでしょうけども、それを失う多くのクリスチャンはそのせっかくの永遠の命を失う時がこの世の終わりであるだろうと私は理解しています。で、それで経てちゃんとサバイブできたら、セミナーの目的は達するでしょうけど、途中でおかしくなっちゃって半径を拝んじゃって滅びに入ったりですね、黙示録をよく読めば凄まじい神の怒りっていうことが出てますよね。で、激しい神の怒りの葡萄酒とかですね、激しい神の怒りの葡萄酒って、でもって黙食のセミナーやったけども地獄の火に焼かれちゃってて、それはセミナーで目的を果たしてないかなと思います。我々は真面目にそれを信じており、そして教会でもそれを目指してですね、来るべきいろんなこのキリスト教会の崩壊とかですね、おかしな霊の働きに対応するにはどうしたらいいかって祈り求めておりまして、その観点でお話しさせていただきますたいと思いますので、いろんな教義とかですね、我々の言っていることはマイナー、もしかすると観難前軽挙説信じてないというのはマイナーかもしれないんですけども、それは置いておいて、これは我々のセミナーですので、その視点でですねお話をさせていただきたいかなというふうに思います。ということで、こちらの席室とかですね、1時間ぐらい喋りたいかなというふうに思います。で、1番目というか、もうこの、テキスト全体の主題ですね、黙示録の時代の特徴、それは新約の神のためにクリスチャンへの裁きであると、というふうに我々は理解しております。で、こんなふうに理解している、人は少ないだろうというふうに思います。で、それはよく知ってます。私だって40年クリスチャン生活やってますし、生まれは、クリスチャン、CS 時代は日記行ってたんですよ。新町教会とかちょっと行ったこともありますけども、まあそれはともかく、でその後東京のハイビエとかね、高校生、東京では有名な高校生のグループだし、また大学時代も一生懸命聖書研究会作って一生懸命伝道したりですね、教会では一生懸命やっておりました。だから突然そんなことを言ってんじゃないんですね。でも今の結論は、新約の神のためのクリスチャンへの裁きであるというふうに思っています。で、多分今伝わっている福音派の中の教理って違うだろうと思いますね。観難時代ってユダヤ人が観難を受けて、クリスチャンは全部観難終わったら降りてくるって、これは非常にいい教えだなと思うんですけど、ただ残念ながら非聖書的であると私は理解しています。だから本当にそうならいいんだけど、この問題は永遠の命の問題なんで、全然聖書と違うようなもし教えたら、それを信じて後になって騙されたと言ってもしょうがないかなと思っておりますので、我々はそんな理解をしています。で、1番目で、大きな主題がこうであると思ってます。神のクリスチャンの裁き。だから、裁きがあるなら、それは裁かれないように。で、滅びがあるなら、それは滅びないようにということが主題です。で、セミナーも、 開く以上多少手間がかかりますけどもですね、でもやっぱり我々の教会 の, もし神様が与えられた使命があるなら明らかにこのことであると我々はそう思っておりますので、真面目にやっております。で、まあ残念ながらもっといろいろ知らせたいんですけどね、残念ながら広告クリスチャン新聞載せたんですけど、載せたかったんですけども拒否されてしまって獣抜けのアメリカのセミナーやりたいんですって、私の名前エレミアですとか、それちょっと困りますって言われてしまって載せてくれなかったんで、残念ながらちょっと知らない人が多いんですけども、ただ真面目にやっております。で、今のところだからインターネットぐらいですよね。だからちょっとあれなんですけど、不本意なんですけども、でもまあもっと知らせたいと思ってるんだけど、今は現状であります。で、なんでそんな話をしてるんでしょうか。で、1番目、神のための裁き。終末の日、黙示録の時代の特徴は明らかに新約の神のためへの裁きであると、まあ、我々はこう理解しているところです。あんまり他の教理に喧嘩を売ってるわけじゃなくて、我々のセミナーなんでそういう理解を言いたい。このことを正しく理解することが重要であると。で、御言葉は今、姉妹がっていうか、うちの娘なんですけども、娘が読んだら、大体家族でやってる教会やると。で、また24日から、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指しました。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方につきます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるんでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。で、これはマタイ24章は皆さんもご存知のような有名な終末に関して語っている箇所であります。だけど、ここでイエス様が言っている宮が崩壊するとか、エルサレムの石垣が何とかかんとかとかですね、石が他の石の上に一つも崩されずに残ることは何とかかんとかっていう。これはすぐ後に実現したことであるんですね。皆さんがね、多少歴史を知ってるなら、イエス・キリストが十字架にかかったのは西暦30年ですけども、それからちょうど一世代40年後にですね、エルサレムはローマによって、陥落、そして宮も崩壊したんですね。で、まさにこのことなんです。だから、明らかに言ってることは、イエス様が、ここで十字架にかかって、そして、目の前の40年後の、エルサレム崩壊とか宮の崩壊を見てるんですけども、その向こうにですね、終末も見えてるっていうことですよね。明らかにそうですよね。ここで、ね、ローマによる、ローマ、エルサレム崩壊ですよね。崩壊って難しいから書けないんですけど、これと終末は、明らかに二重に言ってます。で、難しい英語を使うと、シンクロナイズされてる。シンクロナイズってね、シンクロナイズスイミングとかいうか、似たような格好をしてるね、人が2人3人でこう、同じ格好をして、泳ぎますよね。それと同じように、この形って似てる。この形もね、似てますよね。こんな感じだし、こうなってますよね。規模が大きいか小さいかの違いなんですね。だから、同じようなパターンで起きるというふうに理解できます。で、どうして、前も言ったかもしれないですけど、すいません、セミナーで出た。大事なことは、同じことは、やっぱり、言うように神様に示されておりますので、明らかに、この40年、キリストの十字架の40年後に起きた、エルサレムの、ユダヤのエルサレムが崩壊したっていうのは、明らかにイエス・キリストの十字架で殺した罪に関しての裁きです。そうとしか思えないですよね。そして、で、誰が裁かれたっていうと、旧約の神のためっていうか、まあ、ユダヤ人がですね、裁かれた。それ間違いないですよね。エルサレム、で、崩壊して殺された、なんか日本人がいっぱいいたって、いや、違うだろうとかですね。アメリカ人ってそうじゃないですね。エルサレム崩壊して、そして殺されたのは、ローマによって殺されたユダヤ人なんです。これは旧約の神のためが裁かれちゃったっていうことです。で、それは、論議のしようがないと思うんですね。で、同じことがシンクロナイズするなら、 明らかに世の終わりには、新約の神のためクリスチャンですからね、クリスチャンが、世の終わりに裁かれるというふうに理解できます。でどうも毎回セミナーのためにこういうことを話してると正直気持ちが暗くならないでもないんですけど、ただもっと楽しいこととかですね、世の終わりの時にはクリスチャンバーッとこう上に上げられてですね、神の恵みがあるからもうずっと神の恵みで全く災害に遭わないって私も言いたい本当なら言いたいだけどどう考えてもそう理解できないんですね。明らかにこれ2つは対比的に聖書は書いてあります。だから新約の終わりの時も新約の神のためが裁かれるというふうに、聖書が語っているというしか理解できないんですね。のでそのように言います。ただそのように言いますと大抵反発されてですね、おかしいとかね言われます。で自慢じゃないですけど某神学校追い出されてこんなことばっかり言ってるから、ね、自慢でもないんですけども、でもそんな感じであります。だからそんなことですね。でも追い出されたからといって真理が変わるわけじゃないし、要は聖書がどう言ってるかということですね。でそういう問題であります。で問題は本当に世の終わりの時クリスチャンの一人も滅びることがなければもう断然ラッキーであります。で我々私なんか異端で結構であります。そっちの方が私はある意味ではいいかなと。でも本当に滅んじゃったらどうするのか、本当にそのクリスチャンが裁きあっちゃったらどうするのか、それを本当に神様示してるんだと言わなきゃいけないだろうというふうに思っております。だからエレミアっていう名前は、旧約の時代の預言者の名前なんですけど、エレミアもさっきね、誰かと話してもらってね、誰かと話してなんかメッセージ喋ったのか、エレミアも6代目に会いませんでしたねっていう話を午後で喋ったんですけどね、でもエゼキエルよりはいいでしょうねって言ったんですけど、覚えてますかエレミアはですね、結構ひどい目に遭ってですね、井戸の中投げ込まれちゃったりしてるんですね。神様の言葉を語って、で、みんな怒っちゃってるんです。宮に集まってる人とかですね、なんでそんなとんでもないこと言うんだ、バビロンを収拾とかですね、お前殺してやるとか言ったんですね。でそれ本当に、だから神様の言葉を言うと、大体そういう目に遭うんですね。でも、エゼキエルよりはいいって、ね、井戸に投げ込まれた人が、エゼキエルよりはいい。エゼキエルは何かっていうと、なんかこう縛られて、宮が、エルサレムの、イスラエルの罪のために390日だからずっとこう動かないでこう片方をこうにして寝たってですね。で40日ぐらいで今度ユダの罪のために40日寝ろってですね、動くなんて寝返り打つなんてそれはきついだろうなと思ったんですよ。でもっときついのはパンを食べろって言ったんですね。パンを食べるのはいいと思うんですけど、そのパンは人の糞で焼けって言ったんですね。これはちょっと嫌だなって私は嫌だなと思いました。でもそれはともかくですね、神様がそれでその言ったら、ただ、エゼキエルも結局、どれも行ってるんですね、預言者っていうのはですね、だから大変な役目ではあるんですけども、言われたことは言う、命令されたら行うっていう、そういうある意味では、ものなんですね、預言者って。だから、そんな意味合いでですね、エレミアっていう名前を付ける以上、そんなこともやらなきゃいけないかなと思っております。で、このさっきの最初の1ページ目のですね、聖書の下の文を読みます。イエスはここで近未来に起きるエルサレム崩壊、宮の崩壊等を語る。そして、それとシンクロナイズした形で終末の日の予言を語る。明らかに西暦70年に起きたローマによるエルサレム攻撃崩壊と、終末の日の教会の裁き、また宮、礼拝所としての神の家、教会の崩壊とはシンクロナイズされて語られている。そのように理解できます、私には。で、他に取りようがないんで、そのように語るということですね。ただそうでない解釈があるのはよく知ってます。私も40年もキリスト教を書いてますからですね。でも、そのように理解できるということですね。で、西暦70年のエルサレム崩壊がユダヤ人の冒涜、神の子キリストを殺した罪の家であったように、終末の神のためクリスチャンの裁きも彼らの罪の家である。すなわち、御言葉を冒涜し、おかしな教理を受け入れ、おかしな悪霊リバイバルを称賛する神の民が裁かれる日、それが終末であるというふうに理解しています。で、突然宣伝をするわけではないんですけども、CD があります。で、ここにトロントブレッシング、1割のリバイバルということでですね、 我々がもう何年も前に作ってくれた、作ったんですね。で作ったっていうのおこがましいんで、私はちょっと手伝いしただけで、この CD をビデオ CD で作ってくれたのは他の長野の方の兄弟なんですけどね。でここにトロトブレッシングとかペンサコーラリバイバルとかおかしなリバイバルに関してですね、載ってます。で、中で、ベニーヒンとか出てくる。で、ベニーヒンが言う、いろいろリバイバル集会でいろんな人に例下してるんですけど、で、裏で影の方ですね、隠れてこれ言ったら、デモンって、これを呼び出したりするんですね。そういうCD なんで、ちょっと若干古いんですけど、1000円で売っております。で、これ宣伝したんじゃなくて、何を言ってるかというと、そういうリバイバルがある時代だっていうことを申し上げたいんです。で、我々は、これ見たとき私もショック受けて、これはどうしても日本のキリスト教会では誰もこのこと傾向来てないから我々やらなきゃいかんかなと思って、一生懸命わからない中をなんとかどうしたらこれを CD に焼くことができるんだろうっていろいろ考えたんだけどよくわかりませんでした。そしたら見るに見かねてある兄弟が手伝ってくれて出来上がった CD なんですけども、でこれ昔からホームページで宣伝してるんですけども、結構注文されている方もあります。で何を言いたいかっていうと、おかしな、明らかにこの CD 見れば分かることは、おかしな例のリバイバルが起きている時代だっていうことですね。でそれがこの時代であるだろうというふうに思っております。で我々はそんな時に来ているということですね。で、その後、ページ次のページですかね。黙示録十八章の4節から読んでいます。それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民をこの女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさいっていうことですね。で、なんでこの箇所を引用したかっていうと、この下に書いてありますね。黙示録のバビロンは明らかに宗教的な存在であり、それは淫婦バビロン、すなわち夫キリストへ忠節を尽くさず、この世と、いや悪霊と関与を行う教会、神のためと理解できる。彼女は裁かれるということですね。この淫婦バビロンの関しての記述をよく読んでみてください。で、これは明らかに宗教的な存在、また特に教会と関係があるというふうに私が読んだ限り理解できます。で、ブドウ酒を飲むとかですね、彼女にそのまま2倍の、何ですか、量を混ぜ合わせなさいとかですね。ブドウ酒を飲むのはどこかというと、教会です。今日も我々、午前も午後も礼拝しましたけどですね、礼拝と一緒に我々とか毎週毎回生産式を行うんですね。非常に感謝です。その時必ず出てくるのはパンとブドウ酒です。ブドウ酒を飲む女性って、これはだから教会、クリスチャンと無関係ではありません。ね、杯をなんとかかんとかとかですね、そんな感じであります。で、どうぞ。だけれども、で、なんで淫婦なのかというとね、夫に忠実ないということですね。で、夫は誰か、本当はキリストですよね。でも、全然この世とかね、いろんな悪霊と交わっちゃうって、そういうことに理解できます。で、聖書っていろんな風に、自分の距離が固くこうあると、そんな風にどんな風でも理解できるとかあるんです。そこは聖書の怖いところです。だから、神田前景況っていうのを思い込んじゃって、そんな何でもそういうの読めちゃうんですね。で、それは怖いところでありますけども、しかし、私の理解では、聖書は、私の理解なんで強制することは全くありませんけども、ただ明らかに聖書は、これがバビロンが神の民のを指しているなら、それは裁かれるということを書いてある。神の凄まじい怒りを受ける。だから、世の終わりは、かつてなかったこと。すなわち、クリスチャンって滅びない。クリスチャンっていうのは永遠の命を得る。それが、教会時代の常識です。だけど、教会時代の常識が崩れちゃう時代。ありえないことが起きる時代。それが、世の終わり。だから、そういう特別な時だから、嫌ってほど聖書は、終末のことを書いてあるんであると理解できます。で、ありますよね。ここに、ペンキが塗ってある。で、白に白なのに大丈夫ですけどね。ズボン黒だったりしたら白についちゃうじゃないですか。で、 ここにペンキ塗った人は意地悪で何も書かないってないの、この辺にいろいろペンキ注意とか書くじゃないですか。書きませんか？書きますよね。で、注意して、ここにもペンキ注意ってうるさいなと思うんだけど、ペンキ注意。で、それでも触る人って、自己責任。自業自得という感じですね。なんで週末に関してこんなに食べてる聖書を書いてあるのか。何の問題もなくて、クリスチャンが誰一人滅びる人はいないなら、こんなにたびたび書いてないというふうに私は理解します。かつてなかったことが起きるから、聖書にはわざわざ週末のことをたびたび書いてある。イエス様もたびたび言ってるんです。警告するんです。なぜなら、分かっていてもやっちゃう人が出てくるからですね。あっちこっちそういう人っていますよね。売り込み詐欺でもそうじゃないですか。散々言ってるけど、それでも騙されてる人いるんじゃないですか。うちにもたまにかかってきますけどね。でも私が男性だからすぐ切れちゃうな。あれはそうじゃないかと思いますけども。あんなにかかってくると、やっぱり騙される人はいるわけですね。でも、やっぱりそれ自己責任ではないかと思います。こんなに傾向があるのにですね。だから、でも、分かっていても滅びるっていうのは、聖書の語ってる真理であると思います。なぜなら、イエス様の時代の人々も、分かってるんです、聖書。キリストはいつ来るのか、あいつはキリストじゃないのか、あれはメシエじゃないのかっていろいろ、お前がキリストならはっきり言えとか言ってるんですね。分かってない聖書。でも、キリストを十字架につけちゃってですね、裁きに入っちゃってるんですね。分かっていても、やってしまうっていうのが、残念ながら旧約時代以来ですね、ずっと神の民のパターンなんです。新約のクリスチャンはずっと賢いからそんなことないとは聖書に書いてない。逆にシンクロナイズする。で人の振り見て我が振り直さなきゃいけない。だからわざわざ書いてるんですね。イエス様はこのように書いてるっていうのは、同じパターンで来るぞというふうに私には理解できます。で、これは理解っていろいろあると思うんで、このセミナーに来たから絶対これを受け入れなきゃいけないっていうようなことは言えません。ただ、我々セミナーですることは、こんなふうに見えるっていうことをですね、言うことかな。そのぐらいのパターンであります。だからどうぞ、大体毎回同じこと語ってますけどね。同じこと語ってますか？大体言ってますよね。でもまあ、大事なことかなというふうに思います。で、大事なことはすいません。毎回言うようにしてます。で、若干は違うところも出てくるかと思いますので、期待していただきたいなというふうに思います。で、その次読みます。で、黙示録6章9節。で、子羊が第五の福音を説いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた、証しとのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実の死を、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が、満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。で、この下に説明がありますね。殉教者たちの地に責任がある地、ある人々、地に住む者と呼ばれる人々、すなわちこの世につくクリスチャンに対して、いずれ彼らの地への報復が行われることがここで暗示されているということですね。で、黙示録は分かりづらいんです。この黙示録の記述もですね。ただ、明らかに分かることは、殉教者の血が叫んでるということですね。で、殉教者は誰に殺されたのか。で、この世の人々だけに殺されてですね、なら、この世の人へ、報復が、来るということでいいと思うんですけども。ただ、イエス・キリストの時代のパターンを見る限り、それはないだろうと思います。で、我々はちょうどヨハネの福音書の19章とか20章、見てるんです。それはどういうとこかというと、イエス様の十字架のかかるからです。その時に、見ると分かります。登場人物は、ピラト。ローマのね、からの提督ですよね。で、あとは、祭司長、立法者とか、祭司長とかですね、なんですね。しつこく、キリストの十字架の死を要求しているのは誰か。これ、ピラトじゃありません。ピラトは逆に言って、まあまあまあとか言ってて、彼は罪もないしっていう感じなんですね。見ればわかりますね。私は彼に何も罪は認めない。彼にバラバをの、誰か釈放する、このイエスを、ナザレのイエスを釈放した方がいいんじゃないかと言ってる。でもみんな、ダメだ、こいつは十字架にかけろって言ってるんですね。で、言ってるのは、明らかに祭司長とか立法者、ユダヤ人とか神のため。 熱狂的にキリストの死を望んでるんですね。これはあの恐ろしいパターンであります。神の民がそれこそアブラハムから何千年経ってですね、貧出しちゃった。全然逆のこと言って獣みたいになっちゃってですね、神の子を十字架につけて殺すってことを強烈に主張しちゃったんですね。廃墟の極地であります。だけどその罪を犯したのは旧約の時代のイエス神に最も愛されたと言われる、ユダのその人々のユダのためなんですね。彼らがキリストを十字架にかけた廃墟の極地なんですね。でこれは異邦人であるピラトではないんです。ピラトは渋々ながらイエスを渡したっていう感じですね。同じイエス様の時代のパターンというのはですね、週末に繰り返されると私は理解しています。イエス様の伝道時代って3年半ですかね。で観覧時代っていうのも3年半なんですね。すごくこれもシンクロナイズされています。だから同じパターンが来て、殉教者のうちはおそらくクリスチャン、地に住むものってやっぱりこの世的なクリスチャンではないか、そういう人たちがぐーっとこの主張してですね、そしてイエス様もある意味では殉教者ですよね。神の言葉に殉教して、神の言葉に従って、そして殉教者と同じように終末の時代もこの神の言葉の上に、殺された人々の魂を叫ぶんですね。この血の叫び、この血の報復ってどこに向かうかというと、この世的この地についたクリスチャン、だから明らかに世の終わりにはクリスチャンは二分されるというふうに理解できます。でそれは親切とは言わないでください。聖書のパターンであるというふうに思います。神のため二分するというふうに思います。世の終わりの時はですね、で一つは神の御言葉に立ったこういう殉教者とかですね、神の言葉に、つくクリスチャンですね。でもう一つは世につく、地につくですね、地についてね、ソドムゴモラとかですね、こういった類のクリスチャンで、片方が片方を迫害するというパターンに行くと思います。でそれは突飛な解釈じゃなくて、イエス様の時代もそうだったんです。イエス様の時代も神のために二分されています。一つは真理であるイエス様に固くついたイエスキリストについた十二弟子をはじめとした人々ですね。彼らは真理を見ました。でペテロも真理を見たんです。あなたこそ神の子キリストです。彼は多くの人が惑わされたけども、キリストをキリストと見るんですね。で見かけはね、ナザレのイエスだし別ゲームの生まれでもないようだけども、でも彼のうちに真理があると見たんですね。こういう類のクリスチャンいます。でも逆に圧倒的多数はこのキリストとか弟子たちとんでもないカルトだと思っていろいろ追っかけたりですね、街道から追い出したりですね、最後はキリストを十字架につけた、そういう神のためこっちが多かった、二分されてた。で世の場合もそうなるだろうというふうに明らかに理解できます。それを語っている箇所いっぱいありますよね。例えばあなた方は、ね、弟子たちに言いましたね、あなた方を殺す者が自分は神に仕えていると思う時は来るって言われたんですね。そう来るんです。近未来ですよ。皆さん遠い先だと思ってはいけませんよ。先週じゃない、先週は前回のセミナーを学んだようにですね、前回最後まで修行会最後まで出た人はこの中でほんの少数なんですけども、最後の午後に出た人は分かってますよね。半期ですよ、来年出るんです。それなんです。それが前回のセミナーのポイントなんですね。で名前も今回また再度繰り返していますけどですね、もう遠い先じゃないんで、こういうことが起きてくるってことなんですね。でそんな時にポイントは、残念ながらもちろん今の時代でも固く神の言葉につく人々は出るでしょう。でも圧倒的多数はおかしくなっちゃう。でそういう時代に来るぞっていうことがパターンになります。それを理解してないと、これからキリストクリスチャンとしてキリスト教会の変動についていけなくなってしまうだろうなというふうに思います。アンキスが立って、それは、いろんなわけわからないこと言うと、なんで今日こういうことを神様許してんだろうとかですね、そろそろ景気が起きるはずだとか、観覧前にもう行くはずだ、俺はレフトビハインド残されちゃったかなとかね、いろんな余計な心配しちゃったりしてですね、いろいろちょっと祈り足りないかとかですね、でもそれは、私の理解ではそれは多分ね、ちょっと距離が違うと思いますんで、違うでしょうというふうに思います。 で、その次を読みます。マタイ24章37節、人の子が来るのは、ちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり寝取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その後の、まあ、説明が書いてあるんですけども、ノアは、の日は裁きの日であり、神の怒りにより裁きを受けたこの時代の人々のうち、命を助けられた、命を得た人々はほんのわずかである。で、同じように終末の日、大洪水、悪霊の惑わしの大洪水を経て、なおかつ永遠の命を保つ人々はわずかであることが予想されるというふうに私めは理解しております。で、ノアの時にある、時のようであるって言うと皆さんもね、知ってますよね。CS の子だって知ってますよね。ノアの洪水の話。これ明らかにわかります。で、ノアの洪水って本当にあったなというふうに思います。私も、残念ながら最近忙しくて、家族で旅行とかないんですけどね。前、水上温泉、一緒に行きましたよね。うちの家族って。あれ以来、あんまり出かけられないんだけど、ぜひまた、行きたいなと思いますけども、毎週、ね、こんなような日々を送ってるんで、なかなかハイキングとか行けないんですけど、そのことは終始ではないんですけども、何を言いたかったんですか。それ、南海もこの山の上上がったんです。で、ダムがあってですね、で、上の方、うっとこう山の上まで行ったんですね。その時見たのは、で、山の上で何を見たかっていうとですね、貝殻とかが出てきたんです。あったんですね。で、山の上に海岸がどうしてあったかというと、山の上が一時海だった時があった。そうとしか思えないですね。だってなぜなら海っていうのはですね、空の上に飛んでるものじゃなくて海の中にあるものだからですね。だから明らかにあったなというふうに思いました。日本の山もやっぱり洪水の下にあったんだろうと思います。で、山の上まで洪水が来たら、日本にその時人がいたかどうか分かんないですけど、みんな滅んだだろうというふうに思います。平地にね、住んでる人も滅ぶと思います。これは徹底的に洪水があったということを理解できる。で、聖書を見た限り、ノアの洪水を経て救われた人って、命を得たノアの数8人しかいないんですね。で、これは明らかに、で、イエス様は恐るべきことには、世の終わりの時っていうのは、ノアの時のようであるって言ったんですね。だから、滅びる人の方が多いんです。で、みんな他人事だと思って、クリスチャンって言われますね。他人が滅びる、あいつが滅びる、でも俺は助かるってみんな思ってる。で、本当にそうなのか。で、確かにそういう教理が多い。助かる、祝福される、恵みがある、これからますます、本当にそうならいいですよね。でも、ルカの福音書に書いてないですか？二世原者に気をつけなさいってことですね。彼らいいこと言ってばっかり言って、彼ら羊の皮を着たら狼であるって言ってませんか？いよいよで、二世原者はもう、人々が褒められるっていいことばっかり言いますから、ペラペラ喋ってですね。で、うちの攻めは人が来ない。こんなに頑張ってもですね、20人の手に行かない。今何人いますか。で、毎回20人行かないですね。今回も17人ぐらいですかね。で、それで申し込んだ人でも17人ぐらいです。欠席する、してる人が一人いるかな。まあいいです。そんなことは、それはともかくですね。なんでそんなこと言ってんですか。で、本当のことを言ってるつもりなんですけども、人は来ませんね。でも、もうちょっとね、耳障りいいこと言うと、もうちょっと来るんじゃないですか。そういう教会多いじゃないですか。千人教会みたいなとかですね。皆さん、どっちの教会行きたいですか。ベルマントはね、だから、マイクさんだけは来てくれました。さっき明かしてくれたんですね。で、彼は、でも、あとはあんまり、残念ながらあんまり人は来ないです。でも、何を、ただ、聖書的ではあります。なぜなら、人々から褒められるとき、すべての人があなたを褒めるときです。あなたは災いである。なぜなら、かつての日はですね、二世原者に関してもみんなそうしたからであるということであります。だから、確かに患難前の危惧があったりですね、クリスチャン一人も滅びることはないから、何の不安もないって言ったら、みんなハッピーなんですけども、本当にそうなんですけどね、もし誓っちゃってどうするのか、で、それが人に滅んでしまったらどうするのか、まして神の前に行った時どうするのか、違ってましたごめんなさいで済むか、よくわかんないです。だから、そういう私だけは踏まない。人から嫌われてもですね、 場合によっては教会から誰もいなくなっても、誰もいなくなっていったって、大した意味違いませんけど、でも、やっぱり、御言葉に沿ったことを、語りたいというふうに思いました。で、セミナー開いても、多分あんまり人来ないだろうと、ネガティブな信仰を持ってですね、去年の9月頃1回目開いたんですけどね、思ったより、私の、期待したより人が来たんで、じゃあ、2回目はもう多分少なくなると思って、今年のうちが数歳で、証拠にもなくやったんですけども、まだ来られるようなんで、続けてやってて、ちょっとネガティブでしたね、言い方がですね。まあ、それは冗談ですけども、本当は、やっぱり神様は本当にそういうことを語ってるなら、ちゃんと言わなきゃいけないというふうに我々は思っています。だから、人が来なくなって、まあ、ゼロになったらやめようかなと思う。一人でも来たら、やるつもりですので、安心してください。で、ポイントは、耳障りを言ってる、良いことを言ってる。で、今は明らかにそう、週末に関しても耳障りの良い距離が非常に多いです。だけど、それは、聖書的に言うなら、これは二次元素のパターンであります。パターンですね。で、そっちの方が多い。そんなことは当たり前なんですね。二次元素のカードで、多数決なんてわけわかんないことを言ってる人は全然聖書的じゃないんですね。あれはいつの時でしたっけ？ハーブの時だったかな。ユサパテントの時だったと思うんですけどね。聖書に書いてあります。惑わす例はですね、どうやって彼を惑わすのかって言ったときですね、彼を惑わして滅びに至らせる、アーブを惑わして滅びに至らせるか、私がこうやって惑わします、彼の、惑わす霊が入ってですね、彼のすべての預言者400人の預言者の口にですね、惑わす霊を入れる。そしたら400人の惑わす預言者がですね、惑わされて一人の人の口のようにみんな同じことを言う。そしたら、王は、すっかり信じ込んでいくでしょう。そして彼は滅びるでしょう。そういうもんなの、聖書的には。で、正しい預言者は一人、出てきたけども、でも彼は、引っ張ったかれたらひどい目にあったりしてるんですけど、大体、偽預言者と正しい預言者の比率は、聖書的に見ると、最低400対1ぐらい。だから、400人が正しいかって皆さん、多数決で絶対この説が正しいって言えないですよ、聖書的に。安心してはいけません。エレミアのとこ行っても、あそこ一人だけだからって言っても、400人ぐらい正しいのを連れてこないと、ちょっとなかなか多数決になるんですね。バールのエリアとはもっと広いですね。アシラの預言者とかね、400人と、バールの預言者は400人でしたっけ、450人でしたっけ、アシラの預言者が400人か、どっちかどっちかわかんないですけども、エリアは一人で確かですね。両方合わせると850対1ですよ。こっちはですね。最大850体に連れてこないと、多数決にならない。そんな感じですね。だから、どうぞ、要は、聖書的であるということがポイントではないかな、というふうには思います。そして、2番目。まだ2番目なんですね。全部で4番まであるんですけどね。ゆっくり読みます。今回は、テキスト少ないと思ったんですけど、あんまり進んでないです。余談ばっかり喋って。で、2番目。終末日にそれは、かつて行われたキリスト殺し、大殺しが再現する日である。その罪のゆえ、新約の神のための裁きに入る。このテーマは今回新しいでしょうかね。で、福音書、ヨハネである福音書18章37節。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。イエスはご自分をユダヤ人、神のための王であると明言しており、それゆえイエス殺しとは大殺しである。また真理であるイエスはこの時代に捨てられ殺された。同じように終末の日も真理が殺される日であり、正しい真理に立たない人々はその日裁かれる。例えばイエスのみに救いがあるとの脅威は、アメリカで非難されつつある。こういったアメリカのトレンドがあるっていうことを聞いたことありませんか？私も、警告のね、働きを神様は示してるかと思うんで、いろいろアメリカの情報とか得るようになってるんですけども、だんだんアメリカのキリスト業界では、キリストのみに救いがあるって言いづらくなってるようです。で、法律でもね、宗教の税制の優遇処置があるんだけども、あれは何て言ったっけね、503C なんとか法とかなんとかですけどね、それは、キリストが復活したとかですね、再臨があるとか、そんなことを言ってる教会は、ちょっとおかしいから、税の優遇処置はない。でも今度もっとさらに
多分もっと法律が厳しくなっていくと思いますけども、今で逆にそんなことを言わない、あのどんな教えも OK、 ブッダも OK、 ヒンズー系も OK、 ヒンズー系も OK とか、そういうのも税の優遇手続き先生非常に喜ばしい教会であるということになっております。アメリカは明らかに獣化の国なんで、そんな国に喜ばれたかって言って、あのそれが正しい教会のわけはないんですけども、まあ、それはともかくあのそういう時代になりつつあるんですね。だから真理につく人はつくってことですね。で、まあ、ポイントはでもそういうところじゃなくて、王であるとイエスご自身がおっしゃったっていうことであります。あなたは王なのかって言った時、私が王であるってあなた方言う通りです。これはこれから王になるとか言ってるんじゃない、今まさに王だというふうに言ってるんですね、イエスはですね。で、この矛盾であります。なぜなら、この当時の王ってヘロデだったりしますし、イエス様は別に王宮にいるわけじゃないんですね。その矛盾に関して、その下で、第一サムエルの8章6節、彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この度があなたの言う通りに民の声を聞き入れよう。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるからということですね。これはイスラエル、旧約の神のための真の王は誰かということがここで書いてある。サムエルの時で、サムエルの時ってどういう時かというと、これからイスラエルの最初の王、サウルが立つ前なんですね。その時に神様ご自身がおっしゃいました。今まさに治めている神である私を彼は退けたと言ったんですね。だから、人の王が立とうと立つ前と、実は旧約の神のためっていう、神の国、神のためっていうのはですね、真の王って神様ご自身なんです。で、それがずっとこのサムエルの時代も、ダビデの時代も、サウルの時代も、ソロモンの時代も、ずっと続いてきたんです。で、ヘルドウの時もずっと続いてきた。でも最後の最後になってですね、その神ご自身であるイエス・キリストが人の子の形を取ってきた時、彼らはそれをとっ捕まえて殺しちゃったんです。で、これは考えられる最大の冒涜なんですね。日本で天皇陛下を殺しちゃったのはすごい冒涜ですけども、もっと大きな冒涜です。神を殺しちゃったんですからね。だから、裁きに入ったんです。で、容赦のない裁きに入った。それが、旧約の神のための最後なんですね。で、これはもう、旧約の時代終わっちゃったよね。最後は、滅びだったっていうパターンですね。で、旧約のイスラエルの真の王は、実は神ご自身であることがここで書かれている。イエスがご自分が王であると言われたことは、実はこのことを指し、自分こそ神であり、この国を治めているものであると語っていると理解できる。すなわち、彼らユダヤ人は自分たちの真の王である神ご自身を捕まえて十字架で殺したのである。そしてその大変な冒涜の家に、エルサレムは崩壊し、徹底的な殺戮が行われた。終末の日にこの王殺し、神殺しが再現する。それいえ、終末の日の神のための裁きは、重く徹底的なものとなるというふうに書いてあります。で、いくつもいくつもいくつも、恐ろしげなことを語って非常に恐縮です。でも、最も恐ろしいことは、黙示録に書いているような火の池の裁きに入ることであります。耳で聞いて怖いっていうのはまだね、耐えられますよね。でも、本当に聖書にそう書いてあるなら、火の池に投げ込まれたと面白い、黙示録に書いてありませんか？書いてあるのは、これは私は実在するし、これは実際に起きると思います。で、だから、言ってるんであります。で、あんまり人気は出てきませんけどね、こんなこと毎週、毎回セミナーのためにこういう、なんかこう暗い話を喋ってるとちょっと私もなんか若干暗い気持ちにならないでもありませんけども、ただ、転ばぬ先の杖であります。知ってて危ないとこがあって、そしてそこに入らなければいいんであります。問題は、何の警告もしないで、そして多くの人はそこでどんどんどんどん入っていって、そして取り返しのつかない、裁きに入ってしまったら、これは、最悪であります。そして、いろんな教会にいろんな、飯とか働きがあると思うんですけども、我々の教会は小さいながらもレムナント教会という名前ですけど、レムナントって残りのものなんですけども、その示しは、終末の日に神の民が裁かれて、ほんの少しの人とか、人しか神の前に正しく残らなかったとしても、我々はその少数の残りのものになりたいという趣旨があります。えらい深く考えたわけではないですけども。で、だからこそ、終末と関係があると思ってるんですね。だから我々は、絶対自分たちの
理解がベストとは言いません。ただ今我々が理解しているのではこのようにしか読めないということを言います。でそれで誰と喧嘩をするつもりはありません。なぜなら俺はどこかに行って私が喧嘩を売ってるわけじゃなくて自分たちのお金でこの場所を借りてここでセミナーを開いてここで喋ってるだけなんで、あのどっかのとこ行って道場破りしてるわけじゃありません。ただここで喋ってるんで、で納得してくる人には喋るというだけであってですね、そういうことであります。だからそんなことで、突飛なことは毎回違うことは喋っておりません。同じことを喋っております。少なくとも4回のセミナーの中で毎回同じことを語っています。そういう意味ではブレてないし、また10年前からね、さっきマイクさんが明かしてくださったエレミアの部屋っていうちょっと見た目怪しげだったり泣きにしもあらずなんですけども、それは10年ほどやってますけど趣旨は同じです。10年間同じことを言ってるんですね。でそれは神の言葉は同じである以上それは同じであるというふうに思います。でその後言います。黙示録3章20節、見よ私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする。教会時代の終わり、ラドキアの教会の時代には王であるイエスは教会の外に追い出されている、すなわち大殺しまであと一歩である。だからこれは明らかにそうですね。7つの教会のいろんな記事ってなんか一見それと見えないんですけど、よく読むと怖いことがいっぱい書いてあるんですよ。でここではね、戸の外、家の戸の外なんですね。家は教会であります。で家から追い出される、教会から追い出されているということを暗示してますよね。だからまさにそうなんですね。でイエス様も都の外に追い出されて、そして十字架につけられました。だから世の終わりにもイエスは外に追い出される。でイエス・キリストは今は肉体持っておられませんけども、でも聖霊として来られると思うんですけど、その方は追い出されている、そういうふうに理解できます。その後黙示録11章8節、彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる、彼らの死もその都で十字架につけられたのであるというふうに書いています。で黙示録の時代の二人の預言者が殺された都で主も再度十字架につけられる、すなわち終末の時代に大殺しが再現するのである。これは聖霊として来られてイエスへの冒涜を指すかということですね。彼らってこれは黙示録11章を見れば分かるように二人の預言者なんですね。これはエリアかモーセかって言われるんですね。この人たちは世の終わりに現れて活躍をします。だけど彼らは殺されちゃうんですね。でその都は、で、主も十字架につけられた。だから、短絡的な人々。あんまり聖書を読まない人はですね、キリストは十字架につけられたって、すごい短絡的ですね。エルサレムはって言ったらですね、ほとんど何の芸もありません。何の資料もありません。失礼ですけど。信じられない、単純さであります。でも、黙示録っては難解の書であり、7つの封印であり、また知恵を持って神が書かれた本なんで、あんまりそういう、ほとんど考えないで答えを出すと多分間違ってるだろうというふうに思います。大きな都って書いてあるんですね。エルサレムは私行ったことありますけど、エルサレムは全然大きな都じゃありません。歩けば 2,3 時間ぐらいで行き巡るぐらいの本当に小さな都なんです。東京なんかはずっと小さいんですね。これ違います。そうじゃなくてソドメ、エジプトと呼ばれる都って、都は教会とかですね、神の手前集まりさせますけども、だからこれ堕落した世の場の教会だと思うんですね。で、その都で、再度、主は十字架につけられる。だから、大殺しが再現するというふうに言われた。だから、黙示録にどうして大きな裁きがあるかっていうと、旧約の時代の冒涜が再現するんです。世の終わりにも、いや、再度、キリストは十字架につけられる。それはもちろん肉体を持ったキリストが来て十字架につけられるじゃなくて、キリストの霊である聖霊を冒涜したりとかですね、そういう事柄であるというふうに思います。聖霊を十字架につけるというと、ちょっと霊の方なんで、その、ちょっとうまく表現できませんけども、それに似たような類のことが起きてくるだろうと思います。だから、同じようなこう裁きがあるんじゃないかというふうに思います。で、第二テサロニケ2章7節。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。ここには引き止めるもの、聖霊が終わりの日に教会から取り除かれ、排除され、追放される日について書いてある。すなわち聖霊として来られたイエスへの大殺しが再現する。だから、追い出されるのはやっぱり聖霊なんですね。自分が取り除かれるって、なんか日本語では穏やかですけど、要は追い出されちゃう。そういう感じですね。で、これはそうですね。で、だから、イエス・キリストも
悪霊呼ばわりされました、ベルゼブルによって追い出したなんて言ったんですね。これは再現します。世の終わりの時に聖霊が悪霊呼ばわりされる日が来るだろうと思います。なぜなら今明らかにね、このトロントの CD もそうですけども、悪霊リバイブが大成功してるんですね。ものすごい数の人が集まるんですね。ということで悪霊が大流行しているということは聖霊はいずれ追い出されるということで、逆に聖霊によって神の働きをしている人たちが悪霊付き呼ばれされたと思います。イエス・キリストでさえ悪霊付き呼ばれされたんで、我々が世の前に悪霊付き呼ばれされてもびっくりすることはありません。あり得るだろうというふうに思います。もう世も末だって、我々が悪霊に呼ばれされるなんてとんでもないことだって言っても世の末だからしょうがないですね。だから世の末なんですね。世の終わりになったらそういうありえないことがぐっと起きてくるということであります。だからこの2番目の結論は、繰り返しますけども、旧約時代の神の民は最後の最後の最後になってですね、かつてどんな時代の人も起こさなかった罪を犯しちゃったんです。アブラハムの時代もモーセの時代であってもダビデの時代であってもソロモンの時代でもかつてなかった、そこまではやらなかったっていうですね、冒涜、神ご自身自分たちの国の真の王をとっ捕まえて殺すって、もう最悪の廃墟になってしまったんですね。これはしかもそれと非常に奇質なことは、それと同じようなことが再現するというふうに黙示録内で読む限り理解できるということです。で、これは必ずこう理解しなきゃダメだと、この教理に参照しなければ許さないとか、そんなことは言いません。そんなことまで言う権利は私にはありません。ただ提示するということですね。こんなふうに読めるということであります。だからかつてのね、キリスト殺しって大変な意味合いがあって、だから彼らの罪を許さなかったように、これから起きるクリスチャンの裁きというのはですね、最終的なものであって妥協のないものであるので、大変なことがなってしまう、そういうふうに思います。で、私はこんなふうに言ってますけど、もしそう言って自分が間違ったらいいなと時々思いますよね。でも毎年そう思ってるんですけどね、ますます確信が深まるばかりですね。間違ってると思えないで、しかも教会来る人もみんなそう思っちゃう。だからこれは自分一人が間違って思ってるっていうのは、狂人でもそういう人もいるしと思うんですけどね、他の人が納得してしまうっていうことはやっぱり聖書的なのかなと一部的には思います。ただまあ絶対自分は正しいとはいくらなんでもそんなこと言いません。ただそのように見えるので、ぜひどうぞ客観的に吟味していただきたい。本当は聖書をどう言ってるか、一番大事なのは何かというと、レムラントのメンツでも何でもありません。ポイントは皆さんにとって一番大事なものですね。永遠の命はこのような時代だってもきちんと獲得している。で、来年以降聖書の暗号によれば判決が現れて教会の崩壊とかですね、大変なキリスト教の根底が揺るがされるような時代に入ってくると思います。今まで何もないから皆さん平穏にしてきたんですね。ボロ屋でもね、ちょっと柱が傾いたボロ屋であっても地震がなければ決して壊れることはありません。しかし阪神大震災級の地震が来たら一変であります。で、壊れるどころか中に住んでいる人死んじゃいますよね。たくさんの人が阪神大震災亡くなりましたよね。5000人ぐらいの人ですから、寝たままバーッと押し潰されて、屋根もタンスも倒れて、わーって動けないうちに息もできないで死んじゃった。これは語りかけがあります。皆さんは今平時だから大丈夫と思ってる。地震がこれから来るんですね。その時どうなのかということですね。だからそういう意味合いで我々の教会の使命ってそういうことを聞いていっていかなきゃいけないかなと思っております。で、3番括弧3、ハルマゲドンの戦いとは、それは悪霊に惑わされた、クリスチャンが正しく主につくクリスチャンを迫害する日、戦いを挑み彼らは滅ぼされる。これは我々の理解であってですね、これは強制しません。いろんなハルマゲドンの戦い、いろんな人がいろんなことを言ってますね。オウム真理教でさえ言っておりますハルマゲドン多分我々レムナントとオウム真理教の理解は違うだろうと思いますけども、いろんな人が言っているのは事実であります。で、読みます。黙示録16章12節、第6の御使いが蜂を大ユーフラテスにぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とから、カエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。 彼らは収賞を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘベル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたと書いてあるんですね。で、説明は書いてあります。ハルマゲドンとは集会の丘という意味であり、集会教会と関係がある。具体的に悪霊に惑わされた全世界の王、すなわち全キリスト教会のリーダーたちが、固く主につく人々へ仕掛けるカルト側の戦いと理解できる。この惑わしに明らかに悪霊からの惑わしが関係する。上記、大ユーフラテス川とは、神のためイスラエルの境界線であり、それは新約のイスラエルである教会とこの世との間に流れるか、聖霊の流れを指すと理解できる。それが枯渇するとは、要するに教会から聖霊の働きが消え、悪霊が支配する時代となることを暗示すると理解できるということですね。まあ、ハルマゲドンいろんな理解があるかもしれませんので、皆さんがこう堅く信じているというのは、それは否定しません。ただ、ここはレムナントのセミナーなんで、レムナントの理解を一応言わなきゃいけないと思っているんですけども、これ明らかに戦いなんですね。してで、ある意味では、この、ハルマゲドンの戦いっていうのはですね、イエス様の時代に起きたかなというふうに思います。これも、全世界の王とは言わないけども、多くの宗教家のリーダーとかですね、律法学者、パリサイ人とか、退去して集まって、そして、少数のため、カルトと言われた、ナザレ一派をですね、いろいろ抗議するとかですね、それをいろいろやってくるということですね。これは形を変えたハルマゲドンではないかなというふうに思います。でも、そのような大軍隊がですね、集まってくるんだけど、なんで大軍隊が行くかというとですね、彼らは惑わされて、悪霊に惑わされちゃったんですね。嫌いと思う。で、悪霊の惑わしで、やっとこの熱狂的にカルト狩りに興奮したんですね。で、結局、彼らは滅びた。これがハルマゲドンの戦いの、全貌であります。で、イエス様の時もそうなんです。パッションという映画の話を聞いたことあります。見られた方はいるだろうと思いますけども、残念ながら私は名前だけで見ておりません。いつも名前だけなんですね。こういう映画があるっていう、評判に行くのに行きたいなと思ってですね、もう映画化も閉まっちゃったりですね。何もかも終わってしまって。その日を毎日過ごしてるんですけども。で、私が理解した限り、パッションっていうのはですね、キリストの十字架につけられる日のまさにそうですよね。しかもそれにガーッとこの集中してる。しかもなんか残酷映画なんだかも、キリストバンバン鞭打ったりですね、十字架につけても、むごたらしくそういうことばっかり強調してるっていう映画だって。パッション、非常に暗示的な名前だなというふうに私は理解しました。で、名前は、本当の正確な名前は、パッション・フォー・クライストとかね、キリストの情熱とか言ってね、本当は多分それ違う。映画を作った人は本音は違うだろうと思うんですね。パッション、感情とかですね、情熱とかですね、ぐーっとこの感情が、高揚してってですね、感情的にぐーっとこの乱されるというか、そんなニュアンスがあります。イエス・キリストのを十字架につけるという時に、民衆が異常に興奮して、興奮させられて、そして、うわーってあっという間にですね、もう、狂奔するようにですね、大声で叫んでですね、そして、一直線に、キリストを十字架に、追い込んでいった。福音書を読む限り、そう理解できます。ね、すごい熱狂的でですね。ピラトがね、異邦人であるピラトが非常に冷静ですね。私は彼に何も罪を認めない。ユダヤ人の十字架につけるのかとかね。よっぽどピラトが正しい。でも、民衆がものすごい勢いでですね、熱狂的に、こいつを十字架につけろ。我々にバラバラ許せとかですね。こいつを許すなら、あなたはカイザルの敵だとかですね。こんなこと許せない。もう、一人の人に、うわーってものすごい勢いで熱狂的になっちゃってるんですね。これは何か、これはパッションであり、情熱という感じなんですね。で、それは、またこの、ハルマゲドンに関しての、御言葉に関して、彼らは印を行う、クレードモの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。悪霊で感情を支配されて、そして、
正しい人々で熱狂的に襲いかかっている。これが悪霊の方法であり、世の終わりの惑わしの方法なんですね。でパッションというのはまさにそれをあの、前もって暗示しているような感じがいたします。そういう時代が来るんです。イエス様に熱狂的にですね、あのイエス・キリスト正しい人を殺すことで熱狂的にあの殺到した人々、神のために殺到した、そういう時代が来る。だからそれがハルマゲドンの戦いなんですね。だからどうぞ悪霊のまだしとか霊的なまだしということをですね、あまり軽く考えないでいただきたいというふうに思います。なぜなら明らかに世の終わりというのはですね、悪霊の働きと惑わしというのがものすごい大きな位置を占めている。だから皆様知性で分かっていて何の意味もない時代が来るだろうというふうに思います。だからどうぞそうなんですね。で、それが再現する、あのそれが、世の終わりであり、ハルマゲドンの戦いであるというふうに思います。で、ちょうど時間的に良くなってきましたけど、全部終わらせましょう。で、第二テサロニケ2章9節、不法の人の到来はサタンの働きのようであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それへ神は、彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。で、終わりの時代の大きな特徴とは凄まじい悪霊の洪水が許される時代である。その洪水に対抗することは人の力ではできない。かつてノアの日、すべての人が洪水に流されたように、その日多くのクリスチャンがこうすることができず、悪霊の惑わし、偽りになすすべもなく引きずり込まれるようになることを正しく理解するべきである。あのこのテサロニ、第二テサロニケの2章の9節からの言葉ですね、これは非常に今日も他の、礼拝の時に語りましたけどですね、あの非常にこの言葉が最近心に留められます。であらゆるサタンの働きによって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴う。滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われる。で、いうことですね。そして、自由説、それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を起こり込みます。神から惑わす力が来ちゃったら、これは対抗することができないんです。サタンなどに負けるかって言ったって、神から惑わす力が来るんですよ。それが終わりの時代なんです。ね、さっき言ったように惑わされた王がですね、400人の熱言者にすっかり乗せられて戦いと滅んじゃったようにですね、そういう時代がこれから来るんです。で、例の惑わしということを軽く見てはいけないというふうに思います。これが来ちゃったらもう見ることできない、正しく理解できない。そうなんですね。そういう時代が来るということですね。ぜひ見ていきたいというふうに思います。で、4番目を見たいというふうに思います。観覧時代とは、それは獣向けでアメリカの強制により、正しく御言葉につく人々がカルト呼ばわりされ、違法とされ訴えられる時代である。その中で、御言葉につこうとしない人々、神よりも世を愛するクリスチャンなどは、皆振り落とされ、皆永遠の命を失っていく。それはかつてなく今後もない、よりわけの、3年半なのであるというふうに言います。ちょっと断的に書いて恐縮ですけども、他の理解あるかもしれないですけど、我々はこう理解するということです。黙示録13章から見ます。この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かせた。また地と地の住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ませた。また人々の前で手を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の獣を傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。だ小さい者にも大きい者にも、飛んでいる者にも貧しい者にも、自由人も奴隷にも、そのすべての人々にその右手かその額かに刻印を受けさせた。あと進めます。ここでは最初の獣が持っているすべての権威、すなわち現在の世界一の覇権国はアメリカの権威の下で獣を拝ませたことが書いてある。すなわち法律に訴えて反キリスト礼拝が強制されるという、これちょっと間違いでした。獣はアメリカだから、これはアメリカを拝むことはまさに獣ですね。で、後半に書いてある獣の像が反キリストであると私は理解しています。そうですね。まあね、どっちにしても反キリスト礼拝が強制されるのは事実です。
また小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも同じいものにも自由人でも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額以下に刻印を受けさせたとあるように悪霊の印を受けることが法律で強制される、すなわち永遠の命を保つことが、困難な時代がやってくるのである。来たらんとするこの困難な時代に対抗するには今洪水に流されない岩の上に世を立てる歩み、弟子の歩みを整えることが必要であるということであります。で、観覧時代はまあ、私の理解はここに書いてある通りでありますけれども、要はこの黙示録今見た13章、2節とかで、あ、13章12節とかですね、14節もですね、拝ませたとか、14節は地に住む人々に命じたとかですね、また、拝まない、15節は拝まない者を殺させたとかですね、これは最初の刑務がアメリカであるというふうに理解できる、私は理解してますので、アメリカの圧倒的な現在の強権、ものすごい横槍を入れるようなですね、何でも自分の言い分を通しちゃうんですね、この力の下でこれがこれから宗教的な面に進むだろうというふうに思います。誰が何を信じる、聖書をどのように理解する、どれがいた、そういうことにアメリカが介入してくるというふうに思います。で、誰が、全世界のキリスト教会のトップなのか、それも法律で決めちゃうだろうと。で、それを拝まないものは、なんと法律に違反しているということまで言われちゃう。そういう時代が来ると思うんですね。で、それは、で、その時に我々はどうするのかということですね。それが、終わりであります。で、これはその時に、そういうような、法律でもって強制されたり、違法とされたり、教会を追い出されたり、その時に、それであっても、キリストの御言葉が正しくついていくのか、聖霊についていくのか、それが問われる時代であります。イエス様の時っていうのは、まさにそうであったというふうに理解できます。イエス・キリストは、ユダヤ人に嫌われていってですね、または少なくとも立法学者、パリサイ人とか、その当時の宗教的なリーダーに嫌われておりました。そして最後には、イエスをキリストであるというものは、街道から追い出されるようになったんですね。だから、皆さんにも同じ選択が来るだろうと思います。同じことが繰り返されるというふうに思います。皆さんが、聖書の見方に正しくつき、正しい距離に立っていくなら、教会から追い出される時代が来るんですね。これはよりわけなんです。それでも、神の御言葉に固くつくか、御言葉につくつかないと大きな違いがあるんですよ。なぜなら、ヨハネの福音書の一番初めに書いてあるじゃないですか。初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神であるって書いてあるんですね。神であったじゃないですか。アオリストだから神であるって理解できる。皆さんが神のことをどう取り扱うっていうのは、神をどう取り扱うかということなんです。神の言葉、ちょっとこれ創世記は進化論は科学的だから創世記の時代にちょっとおかしいねって、非科学的だねっていうのは、神の言葉を非科学的っていうことで、神が非科学的で、ただのボケじいさんだって言ってる。冒涜であります。とんでもないことを言ってるんですね。で、言葉をどう扱うって、じゃあ、大事なことであります。で、これからそういう、よりわけが来ます。イエス・キリストの時も、本当に言葉につくかつかないか、よりわけがあった。で、十二弟子ってどういう、で、少数の十二弟子は、たちは、それでも、街道から追放されても、キリストについていったんです。だから、彼らの安眠は立っとく、彼らは永遠の命を得、また教会の柱となったんですね。でも、少数派です、彼らはですね。で、逆に他の人たちは、みんな街道から追い出されてまだ、これは神の、ね、民から追放されて、そこまではやってられないから、もうダメだってことで、ペケマーク出してですね、いくらキリストいいこと言ってもダメだっていうんですね。これはテケマークであります。彼の前ですね。でも、よりわけ選択を、究極の、二者択一が許された時代なんです。そうなんだよ。そういうことですね。またはね、逮捕されそうになってですね。ペトロとかヨハネなんか逮捕されそうになってですね。ペトロなんかいろいろね、 あのお前も捕まえてやるじゃないけどね、あんた一緒にいたんじゃない、あんたも逮捕されるべきじゃないのとか言われて逃げ出しちゃってそんなもん知らないって言ってですね、これは捕まったら殺されるかっていうですね、法律でダメだっていうんじゃないですね。でこれが再現するんじゃないですか。でもこれはそのような厳しい時代があった時に寄り分けを行いました。で十二弟子は選んだんです、キリストはですね。十二弟子の選びって出てきます。イエスがベタニア行ってもう一度戻るって言った時ですね、弟子たちは言ったん、さっきユダヤ人たちが殺された人がもう一度戻るんですか、どうしようかな、我々イエス様についていったら死んでしまうかもしれないしな、一人だけ行ってもらいましょうか、じゃあそうしましょうって言いそう書いてない聖書にはそうじゃなくて、我々も主と共に行って死のうって言ったんですね。これが選びなんです。そうなんです。ダメなんですよ、曖昧にしてですね。いいとくだけ、わあ、イエス様万歳とかですね、ちょっと自分の身が危うくなって、それはこうパスとか、そういうの選ばれておりませんよ。選択が来るんですよ。でこれから、いやおうのない選択が来るだろうと思います。で、固く御言葉につくのかつかないのか、で悪霊の印を受けるのか受けないのか、はっきりしようって、それは不法だって、法律では逮捕だぞって来る。これは、かつてイエス様の時代にも、それは許されました。街道から追放されても、違法であっても、キリストに従うかどうかって選択が許された。同じことが大きい形で全世界的にこれは再現するんです。それはなぜか。イエス・キリストはそのような寄り分けを許され、そして真にキリストについてくる人たちを選びたかったんだと思うんですね。リオの終わりの時っていうのはですね、イエス様は言っておりません、明らかに。もっともっとたくさん信者が増えれば数が最高でですね、多少おかしな信仰でも人がたくさん来れば私はハッピーとイエス様は言っておりません。キリスト十二弟子の時も言ってないんです。今も言わないだろうと思います。イエス様真に自分についてくる人たちをそういう人たちを揺れ分けたいと思っておられる。だから世の終わりに地震が起きたんですね。地震はなぜ起きるか、それは残る家、崩壊する家は大きいけど死に残る家があるからですね。同じことは再現するんです。だから我々は十二弟子がそれでも死についたように我々はついていくのかついていかないか、そういう選択の時はこれから来るんだということをどうぞ理解してください。そのように聖書は書いてありそうなんです。で3年半の観覧時代ってなんで神様を起こすのかって神様ってそうさえなければハッピーに暮らせるのになんか意地悪だなと、正直な話、私は昔若い時思っておりました。嫌だなって、そういう時代に生き延びたくないなって、その前に自分が終わればいいなと思ったんですけども、多分、でも今は、そういう時代に遭遇するかなと思っております。でも今は分かるような気がします。3年半は、イエス・キリストの交渉外の3年半に同じです。同じ期間。一時、二時、半時とか、1260年。これまさにイエス・キリストの交渉が3年半と同じなんです。観覧じゃないですか。同じなんです。イエス・キリストもその観覧の中で十二弟子を選びました。同じように観覧時代の中で主の弟子のような人々を選ぶ。そのためによりわけ選ばれるんです。神様の、これは神がなさることなので、我々は何も言うことができません。神がイエス・キリストの時代、そのような困難の中で十二弟子を選んだとしても、それはキリストが自分につく人々を選んだと、それは文句を言うことはできません。と同じように、世の終わりにも、観難を許され、そしてその中で、真に主につく人々を選んだからといって、文句を言う筋合いはありません。問題は、皆さんには、どっちの自由も許されてるわけですからね。十二弟子みたいに、ちゃんとつく自由もある。でも、今度から一発妥協して判決と拝んで、終わったらちょっと、ちょっとって、終始変えてって、それ多分許されないだろうと、私は思っております。ので、書いてあるんですね。で、本当にそのね、観覧時代にクリスチャンが通らないってすごい究極の教えもありますけども、それは多分ないだろうと思ってるんで、私はそれは論評しません。論外です。話にならないですね。そういうことであります。で、で、一応、全般終わります。